国際未来社会を切り開く社会性、創造性、
そして人間的知性。
それが朝日大学の見学の精神。
岐阜県瑞穂市にある朝日大学法学部生がお送りする
朝日大学放送局、
始まります。
皆さんこんばんは。今週も朝日大学放送局の時間がやってまいりました。
ねえ大輝、
ん？
今日の放送が今年度最後の放送だよ。
去年と比べて僕らって何か変わったかな？
あんまり実感がないな。
僕はね、成長したんだよ。
え？どういうところが？
いつも一緒にいるのにわからないの？
ごめん、わからない。
この年で身長が1センチも伸びたんだよ。
そういうことを言ってるんじゃないよ。本当に大輝って成長してないな。
ごめん。
最後なんだからしっかりやっていこうよ。
はい。
じゃあ番組紹介よろしく。
はい。では今日も簡単な番組紹介からしていきますね。朝日大学放送局とは、岐阜県唯一の法学部を有する朝日大学の法学部生である私たちが、日頃勉強している法を使ってさまざまな問題をバッサバッサと切っていく番組です。ですから番組タイトルの朝日大学放送局とは、放送の方ではなく法律の方と書きます。
法律の固いイメージを取っ払って、毎週30分間私たちと一緒に法律について考えてみませんか？また法律だけでなく、学生の視点から地域の情報を収集し、放送エリアの皆さんに様々な情報を提供していきます。真面目だけどちょっとバラエティーな朝日大学放送局、スタートです。
この番組は朝日大学の6号館7階特設スタジオから放送しています。私たちが生きていく上で絶対に関わる法律、
その法律であいうえお作文作ったよ。
まず法律の
法学部生の私たちと、
法律の理、
リスナーの皆さんと一緒に、
法律の
作り上げていく番組、
それが朝日大学放送局。
あれ、うが足りないよ。
うは1年かけて考えます。
なんでやねん。
私たち朝日大学放送局、
ぜひ聞いてください。
弁護士さんに聞いてみよう。このコーナーはリスナーの皆さんから寄せられた法律に関する質問に対し、岐阜県弁護士会所属の先生に回答をしてもらうコーナーです。今週の質問はラジオネーム佐田尾さんからの質問です。私たちは友達と一緒に東京に旅行に行ってきました。その際、行列ができることで有名なラーメン屋に行くことになりました。噂通りすごく長い行列ができていましたが、せっかくなので並ぶことになりました。並んでいると、私たちの前にいた女性が、知り合いが通りかかり割り込んできました。文句を言ったのですが、聞き入れてもらえませんでした。しょうがなく諦めて並び続けました。ところがその後、コントのようなことが起きました。私の前の友達のところで、麺が切れたのでおしまいと言われたのです。友達には気を使わずに食べろよと言ったのですが、結局友達も諦めて私たちの後ろの人が食べることになりました。こんな形で割り込まれたため、私も結果的に私も友達も食べれなかった場合、法的には問題は発生しないのでしょうか？それとも道徳的な問題で法律は関係ないのでしょうか？せっかくの東京旅行もなんとなくブルーで終わりました、という内容です。マキちゃんはどう思いますか？
道徳的には問題だけど、法的に問題にすることはできないんじゃないかな。
そこで本日は岐阜県弁護士会所属の須山智弘先生にお越しいただきました。須山先生、こんばんは。
こんばんは。
今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今日の質問は法的にはどうなるのでしょうか？
今回はラーメンが食べられなくて残念でしたね。 私もラーメンが好きなのでこのような割り込みをされたらと思うととても悲しいので、道徳的には絶対にやめてもらいたい行為ですね、
はい、
早速法的にどうなるかを検討してみましょう。まず列への割り込み行為についての刑事責任を定める法律が何だか思いつきますか？
ちょっと僕の知識の中では思い当たりませんでした。
実は列への割り込み行為は軽犯罪法第1条13号によって処罰されます、
はい、
軽犯罪法第1条13号は公共の場所において多数の人に対して著しく粗やもしくは乱暴な言動で迷惑をかけ、または威勢を示して汽車、電車、乗り合い自動車、船舶、その他の公共の乗り物、演劇、その他の催し、もしくは割り当て物資の廃棄を待ち、もしくはこれらの乗り物、もしくは催しの切符を買い、もしくは割り当て物資の配給に関する商標を得るため待っている公衆の列に割り込み、もしくはその列を乱した者を拘留または科料に処すと定めています、
はい、
この法律は昭和23年に制定された古いものなので少し分かりにくいですね。割り当て物資の配給に関する規定などは現在では意味のないものになっています。今回は割り込んだ女性が公共の催しを待っている公衆の列に割り込んだものに当たるかが問題なので検討してみましょう、
はい、
ではラーメン屋さんは公共の催しに当たると思いますか？
公共の催しには当たらないのではないかなと思いますが、
はい、質問者さんが並んだラーメン屋さんが企業が経営するラーメン屋であれば公共の催しに該当すると解釈するのは少し難しいかもしれません、
はい、
一方で質問者さんが並んだのが例えば市などが企画運営する催し会場のブースである場合には該当する可能性もあります、
はい、
公共の催しに該当する場合でも割り込んだ女性が威勢を示して列に割り込まなければならないので威勢を示す言動があったかどうかも問題になります。威勢を示してとは人の意思を制圧し牽制する行為のうち暴行・脅迫の程度に至らないものを言います、
はい、
分かりやすく言うと軽犯罪法違反が成立するためには割り込み等を注意したり阻止したりしようとすれば何らかの害を加えられるかあるいは迷惑を受けるであろうとの印象を与えるような乱暴な言葉や態度を示すことが必要となります。
なるほど。
質問者さんは文句を言ったとのことなのですがそのやり取りの中でこのような言動が割り込んだ女性にあれば軽犯罪法違反となる可能性があります。それでは軽犯罪法違反が成立した場合どのような処罰がなされるかを説明します。軽犯罪法違反が成立した場合には拘留または科料で処罰される可能性があります。拘留と科料、法律の用語にはこれらと同じ読み方をする別の言葉があるのを知っていますか？
似たような言葉を講義で習ったような気がするのですが、
はい、拘留は1日以上30日未満刑事施設に収容する刑罰です。被疑者や被告人の逃亡や罪証隠滅等を防止するための身体拘束である拘留とは異なるもので漢字も異なります、
はい、
今回問題となる刑罰の拘留は手編がつくことから手拘留と逃亡等の防止の身体拘束の拘留は鍵拘留と呼ばれることもあります、
はい、
科料とは1000円以上1万円未満を強制的に徴収する刑罰です。こちらは行政罰である科料と異なるもので漢字も異なりますので注意をしてください、
はい、
刑罰の科料は戸賀料、行政罰の科料は過ち料と呼ぶこともあります。なお刑罰の拘留となった場合は執行猶予をつけることができませんので必ず実刑となってしまいます。もっとも軽犯罪法第4条はこの法律の適用にあたっては国民の権利を不当に侵害しないように留意しその本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを乱用するようなことがあってはならないと定めていることからも実際に割り込み行為で処罰されることはほとんどないでしょうが行為の対応が悪質な場合などには処罰されることがあるかもしれません、
はい、
最後に民事上の責任を簡単に検討したいと思います。民事上の責任は割り込んだ女性に対し不法行為に基づく損害賠償責任を追及することが考えられます。この時の損害が何だか分かりますか？
ラーメンを食べることができなくて残念に思ったという精神的な苦痛ですかね。
そうです。質問者さんに物が壊れるなどの財産上の損害はありませんので精神的苦痛が損害となり これに対する慰謝料の請求を検討することになります。
はい、
もっともラーメンが食べられなかったことに対する慰謝料はあまり高額にならないことが予想されますので、民事上の責任追及も少し難しいのが現実なところだと思います。
なるほど。
以上の検討の通り、割り込み行為も法的には様々な点で問題ですが、その責任を追及することは少し難しいので、実際には一人一人がルールを守ることが何より大切となるでしょう。
はい、
本日は岐阜県弁護士会所属の須山智弘先生にご回答いただきました。須山先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
現在係争中の事件、刑事事件を除き、皆さんの日頃疑問に思っている法律の問題をぜひ番組に送ってくださいね。メールアドレスは law-watch@alice.asahi-u.ac.jp です。たくさんの相談お待ちしています。以上、弁護士さんに聞いてみようのコーナーでした。牧野圭介の瑞穂シティディスカバリー。このコーナーでは朝日大学周辺のお店に取材し、感じたことをリスナーの皆さんにお伝えしていきます。皆さんも知っている有名なお店や、実はあまり知られていない地元の名店、なくてはならないお店など、ジャンルも様々、あなたのまだ知らない地域の一面を知って、もっと朝日大学の周りを好きになってもらいたいという目的を持ったコーナーです。さて、今回紹介させていただくのは、朝日大学から北へ 2.1km 徒歩26分、 JR 穂積駅から北へ 350m 徒歩4分のところにあるエリザベスさんです。
なんだか気品を感じるお店だね。何のお店なの？
エリザベスさんは洋菓子のお店だよ。
へえ、洋菓子のお店か。このコーナーで洋菓子屋さんを紹介するのは初めてだよね。
ああ、そうだっけ？エリザベスさんは下町のケーキ屋さんって感じがする、とっても魅力的なお店なんだよ。
へえ、そうなんだ。今日は楽しみだな。じゃあ早速紹介してください。
わかりました。ではご紹介します。エリザベスさんは JR 穂積駅のすぐそばにある洋菓子のお店です。駅の北側で営業されているので、この辺りに住んでいない人にとってはなかなか見かけることがないかもしれませんが、この地で30年以上お店を構えているそうで、庶民的な雰囲気があって地元のお客さんから人気のあるお店です。
30年はすごいね。
うん、
やっぱりケーキが美味しいから人気なのかな。
もちろんそうだろうね。でもそれだけじゃないんです。
と言いますと？
エリザベスさんの魅力は大きく3つあると僕は思っているんだよね。
え、何何？
まず1つ目は今言ったケーキの美味しさだね。
お、ここは重要なポイントだよね。
うん、まずケーキのスポンジがふわふわとしているんです。買ってから時間が経ってもまだふわっとしてるんだよ。
へー、すごいな。
うん、この食感だけで幸せになれるな。このスポンジを使ったケーキの中にガナッシュって名前のチョコレートクリームのケーキがあるんだけど、これが美味しい。
ガナッシュか。
うん、チョコレートの中にクリームを混ぜてあるそうで、
うん、
濃厚なクリームなんだけどくどくなくて食べやすいんです。
へー、いいね。それだとどんどん食べちゃいそうだよ。
そうだね。エリザベスさんで並べられているケーキは全て手作りだそうで、これも嬉しいポイントです。
そうなんだ。
エリザベスさんの魅力2つ目は値段がリーズナブルなことです。
お、大学生には嬉しいね。
うん、1ピース300円以下のケーキが多いので、ちょっとケーキが食べたいなって時にいいと思ったよ。
いろんな種類のケーキを食べ比べするのも楽しいかもね。
考え方が食いしん坊だな。でもそれもいいね。
うん、
そして最後の3つ目の魅力はケーキを作って販売もしている旦那さんです。とても気さくな方で、うん、ケーキを待っている時間も楽しかったよ。
なんか穂積駅のこの地に根付いてるって感じがいいよね。
うん、僕が初めてお邪魔した時も美味しいからぜひと言ってパイをサービスしてくださりました。
え、マキちゃんだけずるい。
心があったかくなるような雰囲気でケーキがさらに美味しく感じたよ。
いいな、僕も行ったらサービスしてくれないかな。
ぜひ探して行ってみてください。
はい、
皆さんいかがでしたか？これからも僕が見つけたお店を紹介していきたいと思います。以上、牧野圭介の瑞穂シティディスカバリーでした。
憲法、刑法、民法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法、これが六法の基本だよ。
朝日大学放送局。
大輝の法学セミナー。このコーナーは僕らが日頃から法学部専門科目で学んだり関心した知識をリスナーの皆さんにお届けして法律についての知識や関心を高めてもらうコーナーです。というのも法学部での勉強はインプットした情報をいかに自分の中で理解してアウトプットできるかが重要なのです。そこで僕らのアウトプットの場も兼ねてリスナーの皆さんにも僕らが学んだり関心を持った知識を知ってもらって法律に対する関心を高めてもらいたいと思っています。前回は憲法9条2項前段にある戦力について説明したので今日はその後段にあります国の公選権の内容について説明していきたいと思います。
はい。
この公選権とはどのようなことを示すのか、それについて大別すると3つの見解に分けられるのでそれぞれ説明していきたいと思います。まず1つ目は広く国家が戦争を行う権利を有とする見解です。この説からは憲法9条2項後段は実質的には憲法9条1項と同じことを別の表現を用いて規定したもののことを言うとなるとしています。なお現代においては戦争が全面的に違法化されており国家が戦争を行う権利などありえないものとしてこの説における否認の意味は事実上の戦争の放棄を意味するものであると解されます。当該見解に対しては憲法9条2項後段が1項の規定との重複する内容のものとなってしまう、あるいは国際法上の通常の要例に反する解釈であるとの批判がなされています。
国際法上の通常の要例に反するってどういうこと？
お、いいことに気づいたね。でもそれについては後ほど説明していくことにするね。
うん、気になるな。
まあ焦らずに聞いてよ。では次に2つ目ですが、国際法において公選国に認められている権利の総体を言うとする見解です。当該見解によれば船舶の臨権や拿捕、占領地行政等の権利などの公選権に含まれることになります。この説に対しては国の公選権の解釈につき分離上無理のあるものではないかとの批判があります。
なるほど。
そして3つ目はさっき説明した両者を含むとする見解です。ただし広く国家が戦争を行う権利を有とする見解であるところの公選権とは国際法において公選国に認められている権利の総体と解する見解における公選権を包含する関係にあることからこれら両者を全て含むとする当該見解の示す公選権は結局のところ広く国家が戦争を行う権利を有とする見解における公選権と重なり合うと見られています。そのため当該見解に対しては独自の存在意義に乏しいとの批判があります。
うん、曖昧なんだね。
うん。で現在通説となっているのが国際法において公選国に認められている権利の総体を言うとする見解です。判例においても国際法上の概念として公選国が国家として持つ権利を言うとする判事が示されており、また政府見解も公選者として先日国際法上認められている権利を言うとされています。
なるほど。
さっきマキが気づいてくれた国際法上の通常の要例に反するということなんだけど、まず公選権というか国が戦争を行う権利という概念自体が国際的にもほとんど存在していないんだよね。つまり日本国憲法における公選権という言葉の意味やその否定は国際的には共通概念となっていないと言わざるを得ないんだ。
え、そうなんだ。
うん。この国際法上の通常の要例に反するというのは国際法上適法な武力行使において国家が公選者として有する権利を否定することになるということが言いたいんだ。国際法上適法な武力行使の中に自衛権が含まれているからそれ自体も否定してしまう。広く国家が戦争を行う権利を有とする見解には批判があるんだよ。では今日はここまで。以上大輝の法学セミナーでした。
朝日大学情報コーナー、
朝日ナウ。
このコーナーは朝日大学からの大学行事、イベント、施設紹介、入試情報など大学の情報を発信するコーナーです。皆さん、本日は4月4日、朝日大学は今日から新学期の授業がスタートしました。ところで皆さんは建学の精神ってご存知ですか？建学の精神とは、その私立学校の存在意義というか、その学校がどのような人材を育成することを目的として設立されたかということを世に示すものです。私たちの朝日大学にも建学の精神が存在します。朝日大学の建学の精神は、国際未来社会を切り開く社会性、創造性、そして人類普遍の人間的知性に富む人間を育成するということです。最近の私立大学では、その大学の建学の精神を入学者に授業科目として教育する大学が増えているそうです。実はこの朝日大学においても、今年の春に入学した学生に対して建学の精神を学ぶ授業科目が必修科目として開講することになったそうです。本日はその内容をご紹介したいと思います。
私たちの法学部や経学部では、建学の精神と社会生活という授業科目名称で、1年生の前学期に2単位の必修科目として開講されることとなりました。毎週水曜日の第3次元目午後1時10分から午後2時40分までの90分間の授業で、前学期中に15回あります。この授業の特徴は、第1回目に大友学長が講義されることと、第3回目と第4回目を合わせて4月18日木曜日に1日かけてフィールドワークとして学外授業があることと、15回中で外部からの講師による興味深い講演会が6回開催されることです。なお、フィールドワークは岐阜県固有の問題として、木曽三川の治水事業や長良川河口堰に関する現地見学や、岐阜の歴史に触れるために博物館を訪問する予定です。また外部からの講師による講演会では、建学の精神における社会性に関連して日米安全保障条約の問題を、創造性に関連して環境問題や水俣問題など、また人間的知性に関連して資源エネルギー問題や原子力発電所問題などについて、それぞれ専門家をお招きし、貴重なお話を聞かせていただけます。私たちのカリキュラムにはない授業ですので、新入生が羨ましいですね。なお、本件に関する詳細をお知りになりたい方は、朝日大学学事課へお問い合わせください。本日は朝日大学の建学の精神の授業科目開講に関する情報でした。以上、朝日ナウのコーナーでした。 さて、今週の朝日大学放送局はいかがだったでしょうか。エンディングテーマ曲は、朝日大学プロモーションソング、シンガーソングライター石井理香さんの僕の道です。今年度最後の放送だったけど、どうだった？
まあ相変わらず緊張はするよね。
あ、それは今でも変わらないよね。
でもついに3年生か。入学したのがつい最近のことのように思えているのに。
そうだよね、早いよね。
うん、
僕なんか自分の名前や学年を書くときに、未だに1年牧野って書いちゃうもん。
いやいや、それは無人格すぎでしょ。
あ、ごめんなさい。でも自分から見て、先輩よりも後輩の人数の方が多いんだなって思うと、身が引き締まる思いだよ。
そうだよね。今までは先輩にいろいろ助けてもらってきたけど、これからはそういう役割もしていかないとね。
今度は自分たちが支える側になれるように頑張らなきゃ。
そうそう、じゃあまずは自分の学年を間違えないようにすることからスタートね。1年って書いてる場合じゃないよ。
はい。最後に番組ブログの URL とメールアドレスを紹介します。 URL http://amebro.jp/low-watch/
またはメールアドレス raw_watch@alice.asahi-u.ac.jp までよろしくお願いします。お送りしたのはまだまだ成長期な大輝と
心は新入生秋でした。
では来週も朝日大学放送局をお楽しみに。
また聞いてね。それでは
バイバイ。
届けて